SDF アワー、チラウミの先森のお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊チラウミの先森パーソナリティ、今ちゃんこと今村総長です。今日は9月13日、暦の上では秋ですが、沖縄はまだまだ残暑厳しい日が続き、秋はまだかなって感じですよね。ちなみに話変わりますが、私も今月でチラウミの先森パーソナリティに就任して6年が経ちました。ありがとうございます。これもひとえにリスナーの皆様はじめ関係者の皆様のおかげだと感謝しております。引き続き SDF アワーチラウミの先森をよろしくお願いいたしますね。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントは、リスナーの皆様からのリクエストにお答えしてアシスタントに復活しました、川光ちゃんこと第5整備補給隊の川光総長にお越しいただきました。では川光ちゃん、リスナーの皆様にご挨拶お願いします。
はい、わかりました。チラウミの先森リスナーの皆様、大変、ご無沙汰させていただいております。
本当ですよ、
はい、アシスタントに復活しました、川光ちゃんこと第5整備補給隊、専任部長の川光総長です。まずは今ちゃん、
はい、
パーソナリティ就任6周年本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、6周年ね、パーソナリティを続けているとは、いや本当ベテランですね。
ですよね、まあ、そろそろ私の後継者もね探さないといけませんね。
はい、じゃあ、沖縄ですね、はい、今毎日暑くて夏バテ気味ですが、今夜も皆様に楽しい時間をお送りできるよう頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、川光ちゃんありがとうございます。ところで川光ちゃん、
はい、
久しぶりのラジオ出演ですが、第5整備補給隊専任伍長に就任されたということでおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。6月ですね、実は専任伍長という役職拝命、いたしました。よろしくお願いいたします。今ちゃんもね、はい、前やってましたもんね。
そうですね、
はい、またいろいろ教えていただきたいことたくさんあると思いますので、よろしくお願いします。
自分で勉強してください。
はい、わかりました、はい、でですね、まあ、専任伍長として、まあ、広報活動にもですね、今後積極的に参加して、まあ、新入隊員の募集のためにもですね PR を頑張らないといけないと私自身思っておりますますので、はい、ラジオでも海上自衛隊の魅力を発信していきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします、はい、さて今夜も始まりましたチラウミの先森。冒頭でもお話しいたしましたが、まだまだ沖縄は残暑が厳しく、秋の気配を感じるのはあと2ヶ月ほど先ですかね。それではお待たせいたしました、今夜のゲストを紹介いたしましょう。今夜のゲストは4月から広報班長として司令部広報室で勤務しています、第5航空隊の長市です。
はい、
それでは長市、まずはお聞きの皆様へ自己紹介を兼ねてご挨拶よろしくお願いします。
はい、わかりました。チラウミの先森のお聞きの皆さん、こんばんは。広報班長の長市です。専門職種は P3C 哨戒機の操縦士です。3月までは第5航空隊運用班で主として航空機のフライトスケジュールや地上作業のスケジュールの管理調整等を行っていました。また他の基地へフライトする際に必要な各部隊との各種調整も行っていました。4月から司令部広報室に派出隊員として勤務していますが、広報室では企画された広報イベントの計画、他に各部隊との調整、また部外者への航空機見学等の調整及び案内、 SNS 投稿内容の企画、起案等を主として勤務しています。出身地は兵庫県姫路市で、姫路城が有名なところです。あと名産品として日本酒やアナゴがありますが、千年杉という和風ロールケーキがあって、このケーキはトム・クルーズがラストサムライの撮影に来た際、あまりの美味しさに爆買いしたことで有名になりました。
本当ですか？初めて聞きました。
はい。
はい。
趣味はキャンプ、ドライブ、資格取得。で、キャンプは徳島県の第202教育航空隊に入隊していた時、コロナ禍で何もできなかったのでソロキャンプが始めましたが、現在では家族での楽しみに変わり、子供にキャンプの楽しさを理解させるため英才教育中です。ドライブは朝から近所のパン屋に行くつもりだったのに、あまりにも天気が良かったのでドライブに行こうと思って、気づいたら沖縄本島一周弾丸ドライブになっていたこともありました。
いや、気づいたらで気づくのが遅いですか。
1日8時間でした。資格取得は沖縄に来てから特殊船舶免許、ジェットスキーですね、
はいはい、
ダイビングのライセンス、アドバンスドオープンウォーターまでそのまま取得しました。
すごいですね、
はい、うん、まあしたんですけども、お勉強の資格は苦手です。特技は料理と工作、他にも、いろいろありますが、料理は最近台湾料理にハマっています。 工作は子供の頃から物を作るのが好きで、 DIY から電子工作までいろいろやっています。
あ、いいですね。
はい、あと写真を撮影することも好きで、出かける際は必ずカメラを持ち歩いていましたが、最近はスマートフォンのカメラの性能が良くなっているので、まあ、スマートフォンでしか撮影していません。今夜は関西人のノリできるかどうか分かんないですけど、海上自衛隊のことを楽しくお伝えしていこうと思っていますので、よろしくお願いします。
はい、長い一夜ありがとうございます。さすが関西人です ね、
ノリがいいですよね。
まあ、自己紹介だけでね、放送時間が終わるかと思いまして、
はい、
まあ、これからいろいろなことについて質問させていただきますが、まあ、放送時間内で収まるようにご回答よろしくお願いしますね。
はい、長いのは名字だけにして、簡潔明瞭に答えていきたいと思います。
さすが、名字が長いなので話は短くとかけたんですね。
うまい、
では今夜は広報班長の長い一夜をゲストに迎え3人でお送りします。神ちゃん、久しぶりのラジオ出演ですが、アシストよろしくね。
マカチョーケ。
あ、出ましたね、沖縄の方言で、はい、任してくださいの意味ですね。では本日も皆さん、ゆたしくうにげーさびら
ー、ゆたしく
ー、ゆたしく
ー。ではここからは今夜のゲスト長井一位、いろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは4月から自分の専門職種とは全く違う広報班長として勤務されているわけですが、広報室勤務はいかがですか？
はい、そうですね、広報室に勤務にしてまだ数ヶ月ですが、詳しいことはあまり分かりませんが、飛行隊勤務の時には、基地見学に来られた方への航空機の説明を行っていたので、広報活動の重要さについては認識していました。その頃から広報活動の興味はあったのですが、いざ広報室の勤務となると試行錯誤の毎日です。ただ広報の業務は部外の方との交流も多いので、いろいろな見聞を広めることができますし、室内外の広報イベントで子どもたちが楽しそうな笑顔で参加していることが癒されますね。
そうですよね、イベントにね、こう参加して楽しんでいる、まあ、子どもたちの笑顔で本当可愛いですよね。
ですよね、
はい、
うん、
ではですね、次は、私からご質問させていただきたいんですが、長井一位がですね、自衛隊に入隊するまでの、まあ、経歴と、あと、まあ、防衛大学校に、まあ、入隊したと聞いております。この入隊した動機やですね、きっかけをお話していただけますでしょうか？
話せば長くなりますが、いいですか？
はい、大丈夫ですよ。
そうですね、我が国を守る任務に従事したいと思い、防衛大学校に入学しましたと言いたいのですが遡って小学校の頃には、宇宙に興味があって、人工衛星の設計者とかになるのが夢でした。お、
すごいですね、
はい、中学校卒業の頃に、YS-11 を自衛隊が使っていると聞いて、自衛隊機を作ることが目標になりました。
お、もうこれも素晴らしいですね、
はい、その後高校へ進学し、大学に進学しようと思っていたんですけれども、大学受験に失敗しました。その際に進路指導の先生から、まあ、浪人してでも大学には進学しなさいと言われたので、地元の予備校に行きました、
はい、
その予備校で生まれて初めて勉強した気がします希望の大学には また不合格となって、これ以上浪人にはできないと思い、合格した防衛大学校に進学しました。
それで防衛大学校に進学したんですね。ちなみになぜ海上自衛隊を選択したんですか？
まあ、この話も長くなりますが、放送時間大丈夫でしょうか？
大丈夫ですよ。面白くなければ編集でカットさせていただきます、ね、
カットするんですか？
手厳しい。今ちゃん、プレッシャーかけてきましたね、
はい、
ではお話し続けますね。
はい、お願いします。
防衛大学校1学年の時に陸海空の自衛隊の見学に行ったんですけれども、
はい、
陸上自衛隊は泥まみれになりそうだし、
あ、印象ですね、はいはい、
航空自衛隊は僻地のレーダーサイトになりそうだし、
はいはいはい、
とまだ、入学したての私にはそう映っていましたが、やはり子どもの頃からの目標である海上自衛隊の航空機の設計に携わりたいという思いがあったので、海上自衛隊を希望しました。2学年になり、無事に希望していた海上要員となり、航空宇宙工学科へ入り、3学年4学年を過ごしました。防衛大学校卒業後、幹部候補生学校に進み、卒業後の遠洋航海の入校直前に航空士の職種指定となりました。その後、操縦士の教育課程を経て現在に至っています。飛行機を作ることが夢だったんですけれども、いつの間にか飛行機の操縦士になるとは、これも運命だったのかなと思って頑張っています。
本当、長井一位のお話は面白いですよね。さすが関西人ですね。
そうですかね。
この飛行機を設計する夢から操縦士というね、これもまた不思議ですね。
ですよね、はい、まあ、ちなみにね、自己紹介の時に資格取得が趣味とおっしゃっていましたが、自己紹介で言われていた資格の他にどのような資格を持っているんですか？
資格ですか、
はい、
とまずは一級小型船舶、はい、飛行機の事業用操縦士、この2つは、自衛隊での過程で取得した資格です、はいはい、プライベートで取得した資格は、特殊船舶ジェットスキーですね、はい、航空無線通信士、はい、普通自動車免許、はい、車ですね、はい、あと FA プライベートパイロットグライダー、これは、アメリカの自家用操縦士みたいな、
ね、すごいですね、
はい、
うわ結構持ってますね、
まあ、独身の時はあの暇さえあれば資格取得に燃えてましたからね。
いや素晴らしい。この中でちなみに難しかった、これちょっとあの大変だったなという資格はどれですか？
FA プライベートパイロットグライダーですね、まあ、一応あのアメリカ行って、うん、取ってきた資格ですので。
なるほど、はい、すごい手間かかってますね。はい、ということで、長市の、まあ、資格マニアというのはこれで分かってるんですが、ではですね、はい、それではですね、そろそろ、リスナーさんからの寄せられている質問にも答える今ちゃんコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。長市もお手伝いお願いします。
はい、わかりました。
ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。はい、このコーナーはですね、海上自衛隊に関するリスナーさんからのお便りや質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナー様からのねお便りが、たくさん、届いてますのでご紹介させていただきますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、では最初のお便りはラジオネームがんばれ、元気くんさんからのお便りです。
はい、
SDF アワー美ら海の咲森の皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんです。7月19日のサマーフェスタ2024那覇基地へ行ってまいりました。今ちゃんさんに初めてご挨拶ができればと思い、意気込みリスナープレゼントでいただいたグッズでトータルコーディネートをして伺いましたが、警察犬の訓練所を見ているうちに、舞台上にいらっしゃった海上自衛隊の皆様を見失ってしまい、ついにご挨拶できず会場で食事を楽しんでそのまま失礼することとなりました。あ、今ちゃんにご挨拶したかったんですね。これお会いできました？
いや、お会いできてないですね。
あ、そうなんですね、うん、
残念です。
はい、今年のサマーフェスタは天気にも恵まれ、皆様も去年以上に楽しむことができたと思います。次回のチャンスには今ちゃんさんや関係者の皆様に改めてご挨拶ができたらと思っております。祭りに携わった皆様お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、追伸、コーディネートと申しましたが、そのいでたちは頂戴した黒の第五航空軍のシャツにブルーの JMSDF のマスクとロゴ入りのマイバッグにハンドタオルといただいたグッズをありがたく活用させていただいていることもお伝えすべく、お礼も兼ねてお伺いしましたが、お会いをできるまたの機会を楽しみにしております。曲のリクエストはスピッツの渚をお願いしますとの お便りをいただいております。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、お便りありがとうございます。さすが美ら海の咲森トップリスナーですね。
そうですね、よくね、うん、がんばれ元気さん本当、ね、
そうですね、昨年はもう毎月のようにお便りいただいてます
から
ね、
うん、ありがとうございます。
今年もね、ずっといただいておりますんで、いつもありがとうございます。まあ、トータルコーディネートがね、海上自衛隊グッズとまさしく歩く広報員ですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。那覇基地のサマーフェスタでお会いできなく残念ですが、12月の那覇基地エアフェスタでも広報ブースにいますので、ぜひお立ち寄りくださいね。お待ちしてます。では次のお便り紹介お願いします。
はい、じゃあ次のお便りはですね、ラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。
はい、
はい、今ちゃん、
はい、
おいっ子への返事ありがとうございました。8月においっ子に会うので、伝えますね。
はい、お願いします。
梅雨も終わり、暑い夏が始まりますね。タイの方はお盆休みや夏休みってあるのですか？自分はいつものようにお盆休みはなく仕事を頑張りますとのお便りをいただきました。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネームアルトMのパパさん、お便りありがとうございます。まあ、お便りの紹介がね遅くなりすみません、うん、おいこさんもね教育隊を修行し舞台実習に入ったかと思うんですが、うん、まあ、配属はどこになったのかな、そのお便りも待ってますね。 まあ、今からね、いろいろなことを覚えて立派な自衛官に成長するかと思います。応援していますので頑張ってねとお伝えください。
はい、応援しております。
はい、さてご質問いただきました隊員の夏季休暇夏休みですね。これはですね、部隊によって若干異なりますが、まあ、7月中旬から9月中旬ぐらいでの休暇所得期間を設け、その中で交代で、夏季休暇を取得しています。自衛隊はいつ何時でも即応体制を維持できるように365日隊員が勤務していますので、一度に全員が合わせて休暇を取得することは難しい部署もあります。まあ、みんながね、平等に休暇を取得できるようにこのような体制を取っているんですよ。そちらは、そろそろ秋の気配も近づいてきているかと思いますが、お体ご自愛ください。では次のお便りは、長い位置お願いできますか。
はい、次のお便りはラジオネーム当選カロさんからです。
はい、
SDF アワー美ら海の先森パーソナリティの皆様こんばんは。
はい、こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。唐突ですが質問させてください。
はい、
もしかして海上自衛官の皆さんは基本的なスキルとしてモールス信号や手旗信号を取得していたりするのでしょうか。いわゆるサイバー電磁領域の防護が話題になっていることが多いですが、そんな今の時代だからこそ手旗信号などが有効かもとふと思った次第です。教育隊での基礎訓練にモールス信号や手旗信号の取得も含まれているかを教えください。よろしくお願いしますとのお便りをいただいております。いただきましたリクエスト曲ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースの The Power of Love は先ほどご紹介させていただきました。
はい、当選カロさんからはですね、今ちゃん実はですねもう一つちょっとお便りをいただいていますので、は
い、
私の方でじゃあ、続けてご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、7月19日の放送を拝聴しました新アシスタントの、かわちゃんさん、かわちゃんさんですね、これからラジオを楽しみにしています。確か護衛艦や沖縄基地にも勤務されていたようなお話をされていましたが、海の上の仕事についていろいろ紹介してもらえると嬉しいです。那覇航空基地隊司令の中二さんのお話も興味深かったです。広報室長さんが、那覇航空基地の職務について詳しく説明されていましたが、それを踏まえて中司令の役割の自覚についてのお話は、複雑な基地業務を円滑に機能させる上で大切なことなんだなと感じました。それにしても自衛隊が活躍するためには多くの職種が必要だと改めて感心ですとのお便りをいただいております。では、今ちゃんのご回答お願いいたします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、いつもお便りありがとうございます。お便りが2通同時の紹介となりすみません。さてご質問いただきました教育隊の基礎訓練では、手旗信号はがっつりと教えられて、最終試験もあります。モールス信号はですね、通信職種の専門課程での教育となりますので教育隊では行いません。あと手旗信号や発光信号、気流信号は航海の職種で使用します。那覇航空基地隊司令にお便り届けましたらありがとうございますとのことでした。では次のお便りも長い位置お願いできますか。
はい、次のお便りは初投稿のリスナー様、ラジオネーム津軽海峡をビート版で泳ぎたいさんからのお便りの紹介をします。
初投稿ありがとうございます。
SDF アワー美ら海の先森の皆様はじめまして。
はじめまして。
ラジオネーム津軽海峡をビート版で泳ぎたいと申します。普段は大港地方隊海上自衛隊アワーにお便りを投稿させていただいているしがないリスナーの一人です。7月19日の放送を拝聴いたしましたが、 SDF アワーの皆様が和やかな雰囲気が伝わってニコニコ笑顔になっちゃいました。
ありがとうございます。
他にもラジオの挨拶も沖縄の言葉で話されていたのがすごく新鮮で、うちなあぐちのことをもっと知りたくなりました。
大丈夫です、神ちゃんがいますから。
はい、いろんな方言教えますのでですね、お楽しみに。
また次回も聞かせていただきます。リクエスト曲はハーツグローのひまわり、チャンプルーラフテースパムミックスでお願いします。早く沖縄に遊びに行ってビート版で泳がせていただきたいです。その時は今村総長さんよろしくお願いしますとのお便りをいただいています。では今ちゃんにマイクをお渡しします。
はい、ラジオネーム津軽海峡ビート版で泳ぎたいさん、お便りありがとうございます。大港地方隊の海上自衛隊アワーの放送内でも、まあ、沖縄のお話をされていたのでお便り来るのを待ちわびてましたよ。早速聞いていただき、また番組への感想もありがとうございます。
ありがとうございます。
なお沖縄でビート版で泳ぐ際には離岸流に流されないようにご注意くださいね。またお便りお待ちしています。ちなみに津軽海峡を制覇した際にはラジオネームを宮古海峡をビート版で泳ぎたいに変えますか。
そうです ね、 ね、私も宮古島出身なんで、ね、ぜひ変えてください。はい、ではですね、今夜のお便りは以上となりますが、本当たくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではですね、まあ、そろそろ長い1のですねゲストの話に戻りましょうか。はい、
そうですね、先のほどからねお話したくてそうさせてますので
そうなんですよ。はい、
では、次の質問お願いします。
はい、ではですね、次の質問ですが、長い1位がですね、まあ、沖縄勤務においてこうやってみたい、チャレンジしてみたいとかですね、また目標とかがあれば、お話しいただけますでしょうか。
そうですね、じゃあまず仕事では広報室勤務の間に沖縄の企業とのコラボレーションとかっていう広報グッズの制作を企画したいんですけれども、ちょっと難しいですかね。
あ、なるほど、
ですよね。あの現実するにはね、まあ、いくつかのハードルを超えないといけないかと思いますが、まあ、いろいろとハードルが高いでしょうね。まあ、現実できたら素敵なので私もいろいろと調べてみますね。
よろしくお願いします。はい、そうですね、あとプライベートは沖縄の離島を巡りして海辺でキャンプしたいですね。
お子さんにね英才教育、キャンプの英才教育で何歳のお子さんですか。
この間1歳になりました
。1歳からキャンプの英才教育、ね、将来どういうあのキャンパーになるかですね、楽しみですね。
そうですね、はい、親子2人でキャンプ行ってみたいですね。
ですよね、はい、まあ、沖縄の離島はね沖縄本島の海とはまた違った雰囲気がありますので、楽しんでくださいね。
そうですね、こちらはハードルは高くないので早速来週は伊平屋島と伊是名島行ってきます。
いいですね、はい、では最後の質問になりますが、長い1位が思う海上自衛隊の魅力をリスナーの皆様にお伝えください。
はい、私が思う海上自衛隊の魅力ですね、
はい、
海上自衛隊は、ドラマとかで見るような綺麗なオフィスやリモートワーク、カフェコーナーみたいな、今時っぽい目に見える魅力はあんまりないのかなとも思います。はい、
うんうん、
しかし職業としての安定性や将来性、社会貢献度は抜群です。
ですよね、
はい、入隊コースでキャリアが異なるため一概には言えないですけれども、個人の適性が評価されて、部隊配属が決まります。そこからキャリアアップを通して自己成長を実感することができます。例えば私の操縦士という職種は日々の沖縄の周辺のパトロールから旧艦輸送のエスコート、離島の体験搭乗支援など多岐にわたる任務を経験することで、パイロットとしての成長だけではなく美ら海の先盛りとして海上自衛隊の重要性を実感することができます。
はい、まあ、長い地もですね、はい、まあ、いろんなフライトを、まあ、経験されたと思うんですけども、はい、まあ、例えばですね、これ、まあ、言える範囲でいいんですが、はい、まあ、例えばフライト中でですね、今まで勤務や任務してて、まあ、記憶に残ることとか、あ、ちょっと思い出深いことがあったら、まあ、お聞かせ願えないでしょうか。
そうですね、夜のフライト、夜から朝にかけてのフライトだったんですけれども、うん、はい、まあ、任務を終えて帰ってくる中、朝日が昇ってこの美ら海がですね輝いていた時は頑張ったなという。
なるほどですね、はい、こう、まあ、我々の任務ってね、あの朝早かったり夜遅くとかでいろいろあっても、はい、こう天気がですね、
はい、
こういいのを見るとやっぱり達成感みたいなのが多分あるんでしょうね。そう
ですよね、護衛艦に乗ってた時もそうですよ、ね、水平線から昇る朝日と夕日ですね、
はい、
これはもう感動しましたね。1回もねラジオの中でもお話したいんですけど、うん、まあ、それもね3日目ぐらいかなったら早く陸にな
るほど、
あの入港しないかなと思うんですけど、うん、やっぱり感動する、海上自衛隊でしか体験できない、
なるほど、
ことっていっぱいありますよね。
やっぱこう自然にね触れ合えるっていうのも我々の魅力かもしれないですよね、
うん、ですよね、
はい、
うん、他にも何か魅力ってありますか。
はい、他にも、海上自衛隊はアメリカ米軍をはじめ、
はい、
海外との関わりが大きいので異文化コミュニケーションを楽しむこともできます。
ですよね、
はい、部隊にはさまざまな経歴や特技を持つ隊員が在籍していますので、その人たちとコミュニケーションを取ることで自分の将来像をイメージすることができます、
はい、
海上自衛隊には数えきれない職種があるので、 きっと皆さんのやりたいが海上自衛隊にはあるはずです。また個人的に重要なのが休暇です。日々の業務は大変ですけれども、それはどの仕事でも一緒だと思います。年末年始や夏季休暇で地元の同級生と話す機会がありますが、自衛隊ほど長期休暇を取得できる人はほとんど会ったことはありません。
そうですよね、はい、これ結構長いんですよね、自衛隊の休暇はですね。
そうですね、あの部隊によってね、はい、いろいろと先ほども説明しましたけども、だいたいね、長期休暇ね、
はい、
取っていろいろのね、免許を取り行ったりね、
はい、
うん、旅行に行ったりってすることができますよね。
はい、
はい、
あと去年子供が生まれたんですけれども、
はいはい、
育児休業制度もしっかりしているので安心して家庭に専念することができましたし、
はい、
仕事とプライベートのメリハリがついているとも言えます。あと最近ちょっと私大病を患ったんですけれども、はい、そのサポートとかもしっかりしていただいてですね。
そうですね、はい、やっぱり福利厚生というのはしっかりしてますからね、うん、長市ありがとうございます、
はい、
やっぱりね、長市はね、広報課向きですよ。
そうですよね、
う
ん、
そうですか、
はい、
なんかお話がね、面白いし、こう分かりやすい。まあ、ラジオはね、初めてなんで、ちょっと緊張されてますけど、まあ、この話術を生かしてですね、今後の広報活動もよろしくお願いします。
はい、頑張ります。
それでは、第五航空軍からのお知らせです。川道ちゃん、よろしくね。
はい、じゃあ、第五航空軍、美ら海の酒盛りから、プレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、何でも結構です。住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお書きください。お寄せいただいたお便りなど番組でご紹介させていただいた方には漏れなく美ら海の酒盛りから広報グッズをプレゼントしますので、お便りどんどんお待ちしています。なお、この番組へのお便りなどは海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページにありますメールアイコンタブをクリックしていただき、記載のメールアドレスへお送りください。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍を検索してください。また第五航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様ぜひぜひフォローをよろしくお願いいたします。
はい、それ私が担当していますので、ぜひ私のためにも
はい、数字上げたいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。ではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストの長市にラジオ出演の感想をお聞きしましょう。ではお願いします。
ラジオ出演の感想ですけれども、このラジオ放送は何度か聞いたことがあったんですけど、
はい、
原稿の作成、収録、編集までの労力は大変だなと広報室に勤務してまたラジオに出演してつくづく感じました。
ありがとうございます。まだ放送時間少々ありますけども、言い残したことはございませんか？
言い残したことですか、はい、では最後に今回広報班長として皆様にお話しした海上自衛隊の魅力などは個人の価値観であり、共感してもらえるかは分かりません。私が所属している第五航空隊は非常に数手押しがよく明るく楽しい職場です。合わせて現在勤務している広報室も忙しい中、みんな楽しく仕事をしていて、新参者のこの私も広報室に溶け込んでいます。
いや、もう十分溶け込んでますよ。
はい、
まあ、沖縄は国防の最前線であるとあるので忙しいですが、その緊張感を含めてやりがいのある海上自衛隊だと思っています。
はい、長市ありがとうございます。もうすでにね、広報室にもう溶け込んで、広報班長として頑張っている長市の積極的な広報に対する姿勢、素晴らしいと思います。
はい、
これからもよろしくお願いしますね。
はい、任せてください。
あ、頼りにしてますよ。ね、川美ちゃん久しぶりのラジオアシスタントだったんですけど、
はい、
どうでした今日？
そうですね、思ったよりね、緊張してなかったですね。
緊張はね、もう千人五条までやってんだから緊張しないんでしょうけど、
なんで、まあ次もいけるかなと個人的に思っているんですが、はい、まあオファーがあればぜひ、
はい、オファーどころかもう積極的に広報活動に関与してください。
はい、
それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの長市、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の酒盛りを応援してくれるかな、
いいさー。
SDF アワー、美ら海の酒盛り、海上自衛隊第五航空軍がお送りしました。